はい、ということで、1本終わりまして、2本目ということでございますけども、岸本の番でございますけどもね、今日はですね、まだこれもう1月放送ですか。
そうです。
ですよね。1月2019年ですから、皆さん無事にね、1年過ごしてほしいって思っとるわけですよ、僕は。
はいはい。
で、無事に過ごすために、今日は、意外な危険が世の中にあるということを、実際にあった事件というか事故とか、そういうものからですね、ちょっとご紹介しまして、こんなことで、こんな目に遭うことがあるのかっていうのを、ちょっと話してですね、皆さんにもそれを、そうならないように、頑張ってほしいなということで、ちょっとお話ししていこうと思っております。
はい。
はい。いきます。
はい。
教えて都市伝説。はい。
はい。
何ですか？
いや、なんか教えて都市伝説って、なんか、言い方、すごい、バリエーション豊かなんかなと思ったら、それでしか言ってなかったなって思って。
いやいや、そのバリエーション。
ワンパターンやったなって思って。
じゃあ、2019年モデルで
やって。教えて都市伝説。
いやいや。何それ、
いや、いいなと思って。
フグタ君っていう、なんだっけ、あの人みたいな。
教えて都市伝説。
あの、サザエさんのキャラみたいなね。
寄せていって似なくなる。
そうそう。びっくりした。
びっくりしちゃった。
それじゃねえんだけどなって今思ったもん。
フグタ
君っていう、なんかいるじゃん。
フグタ君。
誰あれ、アナゴさん。アナゴさん。だっけ、
いやー、アナゴさん。アナゴさんと言わないか。
誰
フグタ君。
フグタ
君。フグタ君です。フグタ君と言わないか。フグタ君と言わないのか。
すげえ情報が混錯しちゃって、もう混乱ですよ今。
いや、アナゴくん。
誰なんだよ。
フグタ君ですよ。
わかんねえよ。
これフグタ君の前ですよ。
ひどい。多分本当に怒られる。サザエさんファン。
フグタ君。
ああ、そうそう、それ。いやー、なんとか。
フグタ君。
そんな。
いや、アナゴくん。
誰それ。
これ、だから、フグタ君。これフグタ君ですよ。
フグタ君は、フグタ君。
ね、フグタ君ね。
はい。ちょっとですね。要は、実際にあった事件なんですよ。
はいはい。
で、皆さんももしかしたら、こういうことやってるかもしれないとかっていうところで、意外な危険性があるものを、紹介していこうと思っておりまして、まず1個目。
はい。
これね、ものすごい、あなたにもちょっと当てはまるんじゃないかっていうやつなんですけども、あるですね、
事件
なんですけども、
はいはい、
セルゲイ・サビツキーさんという55歳の男性が、おりまして、
ロシア？
そうですね、でこの方何の仕事をしているかというと、
何でしょう、
結構特殊な仕事でございまして、南極大陸の、観測所でエンジニアの仕事をしていたんですね。
いいっすね。
ちょっとかっこいいっすね。なかなかない仕事ですけども
、ね。南極大陸はいい
っ
すね。で、
やっぱり仕事の場所柄、常駐するスタッフっていうのが、人数が少なめと。
そりゃそうだ。
その数人ですよね。
はいはい、
いても10人いるかいないかぐらいじゃないですか。映画見る限りね。本当はちょっとわかんないけど。
ね、
でも、相当少ない、南極料理だけ、感じ見てるとね。
少なそう。
で、そりゃそうですよ。なかなか行き来できるところじゃないんで、大変なんですけども、要はそのスタッフたちと、毎日をほとんどこう過ごすわけですよ。
ほうほう。
で、やっぱりその、なんていうのかな、人が少ないから孤独に陥るようなこともあるわけですよね。ちょっとホームシックじゃないですけど、いろいろあると。で、そういう、戦いでもあるわけなんですけども、
仕事で。
彼の、楽しみっていうのが、やっぱり限られてくるじゃないですか、できることって。
はいはいはい。パズドラ？
パズドラもやってたでしょう。知らないですけど。でも近いですよ。敷地内にね、設置されてる図書室で本を読むってことなんですよ。やっぱり、そういうことぐらいしかないんですよね。で、彼の同僚がいまして、オレグ・ベログゾフっていう この人52歳、
うん
さっきのセルゲイ・サビツキーさんは55歳ですけど、
う
ん、
これ年配が送られる場所なの？
そうそうそう年配に観測させてるシステムらしいんですけど、
最悪やな。
いや最悪でもねえだろ、ある程度キャリアがないとやっぱ
ないと、ね、
できないですから、うん、いろいろね。
だからあれではないっていうことです、そのなんかばあさんが
罰じゃないよ、
捨てられる場所みたいなのあるじゃないですか、
バス停みたいなことじゃないよ、うん、
ではなく、
うん、あの
ちゃんとした
精鋭
の技術を持っているような、うん、
精鋭たちが
精鋭が送られている場所ですよね。
過去に実績のある精鋭たちがおそらく送られているでしょう、う
ん、若者じゃできねえよと、
うん、できない
と、はいはい、
よかったですよ。でその、まあ同僚がね、
うん
オレグさんっていう人がいて、
オレグさんとセルゲイね、
これ同じく読書家なんですよ、
はいはい、
ですがこのオレグさん、
うん、
かなり人間的に問題があったと、
うん、
ね、52歳のオレグさんが、
うん、観測はできるけどね、
観測は薄腕なんでしょうけど、うん、人間的にはちょっと、
はいはい、
まずいと、
はい、
何がまずかったかというと、うん、その唯一セルゲイさんが楽しみにしていた、
うん、
読書
ね,
ね読書、うん、その読んでいる本を見まして、
うん、
オレグさん、
うんうん、
あの本読んでると、
はいはい、
したらその読んでいる途中の本の結末を必ず彼に教えていたと、
う
ん、いやーな地味な嫌がらせを、
うん、
オレグさん必ずやり続けたと、
うわやだな、
その都度見つけると、う
ん、はいはい、
でこの何度も繰り返されたことにより、うん、セルゲイさん、
うん、
ブチ切れまして、
うん、
ナイフでオレグの胸をブスリと刺します。
このオチは分かんなかったろうって。
そうだね。まあ、ミステリー読んでたか知らないけど。で、まあ、一応ね、幸いそのオレグさん、まあ、ブスリと行かれましたけども、うん、まあ、命に別状はなく、
あ、
まあ、まあ、死にはしなかったんですが、うん、セルゲイさんの方は、
うん、
まあ、逮捕されるわけですよ。
うん、そりゃそうだ、
うん。で、まあ、殺意はなかったって言うんですけど、うん、まあまあ、おそらくこれあったんじゃないかと思うんですけど、
胸刺してますからね、
うん、これがもうあの南極大陸で初めての流血事件だと言われているんですけども
はい、はい、
これね、うん、僕が何が言いたいかというと、
うん、
これやるやついるよねっていう話なんですよ。
あ、オチをね、うん、言うやつね、はいはい、
でしょ、あなたは言われていいっていう、
僕言われていたい
派じゃないですか、
だから刺さないです、
だから言われていい派は別にいいと思うんですよ、うんうん、で僕は言われたくない派なんですけど、
オルグとだから僕仲良くなれると思います。
オレグさん、
オレグ、ね、
52歳の
52歳だ、仲良くな
れやろうと、
オチ、
う
ん、俺見ないと読まないし、
うん、そうそう、
見ないから何も、
いやでももちろんね、そのあなたみたいにオチを知りたいって言ってきて教える分には全然ありだと思いますよ、うん、
それだったら多分言ってこないですよね、
そうそうそう、
いたずら心でやってるから、
そう、
うん、
でもこのやっぱオレグさんみたいに知った上で、
うん、
ああそれってあれだよみたいな言うやつって、うん、まあ、いるわけですよ、
うん、
でまあこれってね、
うん、
皆さんの日常周りにもおそらくいると思う、
うん、いるでしょうね、
下手したらこれを聞いてる側の人たちに、
うん、
これをやってるって人いるかもしれないですよ、はいはい、
言うっていう活動をやらせてもらってますみたいな、
ね、遊びをしてますみたいな人いると思うんですよ、
はいはいはい、
これねやっぱり地味ですけどめちゃめちゃストレスがやっぱ溜まるということなんですよ、
うん、
だから下手したら、うん、あなた今年それ続けるなら、
うん、
刺される可能性があるよっていう、
うん、
そういう注意喚起として、
その全然わかんないんですよ、オチ言われて、
うん、
うわって思うことが一度も生まれてない、
うん、発生してないの、
ないない、一度もない、
その感じ、
あ、そうなんですねって思う、
そうなんですねなんだ、
うん、
あ、
そういうオチなんですねって、
オチが意外なのを楽しめなくな
る、うん、例えばシックスセンス、
うん、
最後の数分で
まあまあ、は
い、なんかね、
すごいことが起こる、まあそれは宣伝で言ってますけどね、うん
うん、俺もうオチ見ていったもん、
それって、
うん、
はっとはならないじゃん、あ、そう来たかって、
俺もはっとか、
そう来たかになりたくない、
そう来たかになりたくない、
それねマジでいるんだよその人、
いるでしょ、
うん、びっくりしたくないから、
そうそうそ う, そう同じような、
知っときたいっていう人、
あとオチ知っといたら
2
回見なくていいじゃん、
どういうこと、
忘
れないから、
そうかそうか、オチこうだからあそここうでこうでつながってくるのかっていうのが、
なるほどね、
嫌なんですよ、
最初から2回目の見方みたいな感じってこと、う
ん、そうそうそう、あ、ブルース・ウィルス死んでるんやな、あ、死んでるからここ会話してないんだとかっていうのを見ながらやりたいんですよ1回目で、
へえ、
時間の無駄や、 2回も見んの。
いや無駄とは言わんけど見てるだろうし、
そう、
なんか見てるのもあるだろうけど、
ね、僕も 5,6 回見てますよ、シックスセンスは。だから
5回見るもんじゃねえよ。
いや 5,6 回見ますよ。
マジかよ。先生、1回ならあれこそ、
先生俺病気なんだよっていうシーンあるじゃないですか、うん、あの風呂場のシーンでね、うん、シャワールームでみたいな、うん、ああいうのとか、あのとこだけ見るとか。そうなんだ。そうそうそう、
やばいねそれ。
落ち着け、それを置くんだのシーンとかすごい見ますよ。
いやいや、もう覚えてねえけどさ。
先生、先生、一個一個は俺病気なんだよ、うん、つってすっぱだかのパンツ履いたやつがね、うん、細い白人が
ああいるやつね。あ、
いましたよね。
あ、
シャワールームに
こいつどっちなんだろうみたいなのが多いもんね、うん、あれは。
そうそう、あ、シャワールームの方は本物の方ですよ、うん、刺されて殺されるね。そうそう、あれね。
そうそうそう、うん、いやもうもうそうなんですよ。
今落ち言ったから怒られんじゃん。
俺刺される
お前シックスセンスの落ち嫌がってって、うんうん、
このご時世にまだシックスセンスの落ちを言うのを禁止にしてるのはなかなかないですけども、うん、
この前かな、あのむちゃくちゃ面白かったのが、あのタイタニックの話をしてて、
うんうん、
あのいや座礁するじゃないですかって言ったんですよ、うん、ぶつかってね半分なってって言ってて、うん、そしたらいやいやいや落ち言っちゃダメでしょって言ってていやいやそれタイタニックまあ、映画もそうだけど、
それはでも
本当にあった話だから、
ね、下手したら教科書載ってるぐらいのやつだからね。
そうそうそう、だから1912年の話だから、いや落ちて
落ちっていう
ことじゃないんだよなって思って、うん、それは
もともとそれありきで見に行く人が多いからね。
ていうか多分入り口で真っ二つだったでしょ、タイタニックのコマーシャルなんて
映画ね。てかそのシーン出てると思うからね。
そうでしょ、だからそこを見ず生きてきたんだ、うん、こいつと思って、いや落ちダメでしょ言っちゃうって。
すごいね。
知らなかったのか知らない人のために気を使ったのか分かんないけれども、うん、
れ
落ち言っちゃダメで、もう二つダメじゃん言っちゃうって言
ってめっちゃ恥かいてるよ。
それはすごい面白かったですね。
すごいね、うん、
年配でしたその人たちも
いや面白いなやっぱ、うん、でそういうのもそれぐらいでも気にする人がいるってことを、うん、理解しとかないと。
あのもうオチは知ってるけれども知らない人のために気を使ってイラつく人もいますしね、うん、オチなんで言うんだこいつみたいな。
ああそうそう、
うん、さっきみたいなね、うん、オチ言っちゃダメでしょうもそうですけど。
そうね、
うん、
まあそういうことなんですよ、
まあね、そんな気にする人もいるってことですよね、うん、そっちの方がまあ大多数でしょうし。
まあねちょっとアンケート取ってないから分かんないですけど、うん、どっちがあれか
すごい言われ
ますもん、まあ、でも言うもんね、
うん、俺はもう絶対に調べていくんで、
うん、でもそれは知らんけど、
早瀬は絶対に調べていく、
うん、じゃあ早瀬さんに関しては別に言っていいっていうことで。
全然言っていいです。
僕はあんま言われたくない派なんでね、うん、あの、うん、そうだから2分1でも分かれてるわけですから、う
ん、だからオレグさん、
うん、
オレグさんはだから俺にはそれ聞かないから、
うん、そう聞かないって感じだよね、う
ん、だから観測するためになんかあのあるじゃないですか、あの三脚みたいに立てて中見るやつ、
うん、ある
あるじゃないですか、よくね観測機あるじゃないですか、それを横から蹴り倒されるってイラつくじゃないですか。
イラつく。
だから僕の場合多分それを何回もやられると思いますよ。
毎回平らにしないとかね、
そうそうそう、
なんかあのガムつけとくとか、
はいはい、うん、最悪っすねそれね水平にされない
とか自分も困るけどな、
うん、それそうね、うん、まあまあそれ
まあそういうことで、うん、まあ細かい嫌がらせをするとマジで刺されるよっていう
怖いわ。
1個ねこういう事件があった、
はいはいはいはい、
ましてや南極で起きてるわけですから。
流血事件ね。
これもう都内で起きますよすぐ。
まあね南極で起きてるんだからね。
ということで
人口多いんだから。
1個はい、ご紹介いたしましたけども、はい、さてじゃあ次はですね、
うん、
これもうこれこそ今、
うん、
今のうーんなんていうかな話っぽいのをちょっとさせていただきます、う
んはいはいはい、南極でこんな盛り上がると思ってなかったろいやチラッと今時間見たから
別にそんなことないっす。
南極でこんな盛り上がると思ってなかったの。
計算ないですよ全て、
うん、13分も行くと思ってなかったの南極で
っていうか時間意外と2つの早いなって思って、
ね、そうチラッと見たから今、
まあ見ます、うん、僕気にしちゃうんだよね。
はいはい、はい、
あなたあれですよね。
何すか
スマホゲーム、
うん、
やったりすること
付き合いでやってますよ。
ありますよね、
うん、付き合いでやってます。
何回か見たことあります、
うん、
あのなんか引っ張って筋肉マン飛ぶみたいなやつとか。
そう筋肉マンのやつ付き合いでやってますよ。
やってたなっていうのを、う
ん、なんかフレンドにしてなんかするとあのガチャってあるんですよ、
うんうん、
あれのなんかあの玉みたいなのがもらえるからやってくれって言われて、
うん、
やらされてますよ。
へえ、うん、まあ面白いんでしょうね。
うん筋肉マンファンがね、
うん、
いてまあ上の人にね
まあまあ、
うん
今や むしろスマホを持ってる人はもう1個ぐらいは大体入ってんじゃないですか、うん、そう入って
るんですか、
から、
うん、だってなんかあるじゃないですか、何百万ダウンロードみたいな、
ね、もうそれをもう言いまくってますから、
まあ、かぶってる人はいるでしょうけど、でも何百万って言ったらもうそれは1つぐらいやってるでしょ、うん、誰かは
ですよね、うん、
入ってる人はね、
そのねスマホゲームにまつわるちょっと、まあ、
ある新しめですね、
ことが起こっておりまして、うん、はい、それがですね、あの中国で爆発的人気になっているスマホゲームがございまして、
うん、なんだろう、
オナオブキングスという、
オナオブキングス
っていうゲームがあるんです、うん、はいはい、僕はあのほとんどスマホゲームやってないんで、うん、あんま知らないんですけど、有名度は、
うんうん、
あの歴史上の武将がまあ登場して戦いを繰り広げる、うん、これ多分でも日本でも普通に あると思うんですけど、うんうん、あのよく宣伝とかやってるようなやつだと思うんですよ、うん、
歴史系があるんですね、
うん、あって、で、うん、さっき何百万ダウンロードって言ってたじゃないですか、
信長の野望的なやつか、
まあそんな感じだと思うんですけどね、あのそれの多分
中国版
ほら三国志とかの方だと思うんだけど、ちょっとね俺分かんないんだけど、やってないから、うん、これ何百万ダウンロードじゃないんですよ、うん、中国国内だけで2億人プレイヤーがいると言われて、
2億
だからもう大抵そこら辺のやつぶん殴ってスマホ取ったら入ってるっていうぐらいの確率ですよ、う
ん、殴ったやつも入ってるし、
殴ったやつも入ってるし、
すごいな、
まあだと思う、
通報するやつも入ってるし、
うん、そう、もうそういうこと、うん、受ける電話受けるやつも入ってるし、
誰だーって来たやつも入ってるし、
そうそうですよ、
そんな支援があったんだなってやつも入ってるし、
う
ん
う
ん、
もう誰でも入ってるねって言っても過言ではないっていうやつなんですよ、うん、
それはすごいわ。
でですね、まあ、この、2億人のプレイヤーの中の一人、
うん、
金融業界で働いているウーさんという方がおりまして、うんね、うん、この人は21歳の女性なんですけども、うん、まあハマりますこのゲームに。
あ、若い人でもその歴史のゲーム、
まあ要はゲームとして優れているんですが、うん、あんま関係ないんですよね、多分その歴史上、うんうん、歴史好きも多分それはそれでハマるけど、うんうん、それこそほらロボット対戦とかもさ、うん、ロボットの過去のガンダム見てないけど好きとかいっぱいいるから、
ああそうなんすね、そうなんか、うん、あ
ゲッターロボなんか知らない世代の人がやってたりするわけですから、
だからもう父親がすごい好きでよう見させられましたよ、ね、うん、
だからまあゲームとして多分優れているんでしょう、
うんうん、
21歳の女性がまあどっハマりしまして、
はいはい、
仕事から家に帰るともうすぐゲームをやると、
うん
うん、というかもう仕事のない日なんかはもう一日中、
うんうん、
寝る間も惜しんでやるぐらいだったと。
ウーさん
ね、
はいはい、
21歳の金融業界ですから、うん、まあまあそういう日もあるでしょ
う, で, しょう、うん、
である休日にですね、うん、朝からぶっ通しでこのゲームをやっていたんですね、うん、
キングスを、
はい、
うん、
やっていたところ、うん、突然あの右目の視界が真っ暗にパッとなるわけですよ。
誰だ、右目だけ版じゃない、
あそうです、うん、そういうことです
ね、
うん、でも誰もいないわけですよ、一人でやってるんで。
階段
まあ誰だって話進めるのはそうなんですけど、うん、
何、
まあ急にパッと、
うん、
要は眼帯を されたような、
あ、はいはいはいはい、
あの丹下断片みたいな状
態になった、
うん、一人丹下ですよ、
うん、一人丹下、いや一人じゃん丹下って
そうだね
何言ってんの、
一人丹下断片、いやいや
5人合わせて丹下断片だって分かるけど一人丹下じゃんあれ基本、
そうだわ、
どういうこと、一人丹下
引っ張られたわ、
何
誰だに引っ張られちゃった、一人丹下だ、うん、で、
すごいワードが生まれたな、一人丹下
病院にね行ったんですよ、
はいはい、
そうしましたところ、うん、網膜動脈閉塞かな、うん、とかっていう症状になって、
ゲームしすぎて
要は視力を急に、要は失明に近い感じでバッてなったんですよ。
つら
っ、いきなり
つら
っ、急になるんですってこれ。
ゲームしすぎ
て、あの高齢者にはごく稀にあるらしいんですけども
うん、うん、
この症状っていうのが、うん、この若さで21歳の女性でそんなになるっていうことがあまりないらしいんですけども、
そうでしょうね、
その原因っていうのがやっぱ異常なほど長い時間のスマホを見続けるということでなったと。
そうか、目閉じずにずっと集中してるから、う
ん、で、
うん、
まあその要はスマホじゃ危ないねって話でもあるんですけど、
やりすぎはね、
実はこのオーナーオブキングズっていうゲーム自体が実は結構近年深刻になっておりまして、
どういうこと、
中毒性がやばいってことで、
すごい面白いと、
うんうん、でこのゲームにハマりすぎた13歳の少年がいまして、うん、そのことを父親から説教され飛び降り自殺してたりとか、 あと11歳の女の子がゲーム内の装備を手に入れるためこの、うん、要は課金ですよ、
うん、
親の金使って170万も使い込んだりとかで、あの17歳の少年が40時間連続で遊んで心臓発作を起こして死にかけるみたいなのがあったりとか、
すごいな、オナーオブキングス。
いやだからもうこれぐらい、
うん、
もう2億人熱中させてる、
そうか、
スマホゲームがあって、
じゃあほんまにすごい確率だと思うけども、
うん、
2億人一気に死ぬ可能性もあるでしょ。
いやそう
か、2億人みんな一気に1人単
元にな
ることに、2億人
単元ですよ、うん、
もうそれ単元じゃん、国単元じゃん
中国単元化現象ですね、
単
元、うん、みたいな、
ね、
はい、でこれが、うん、まあ、要はすごい問題になりつつあって、うん、でこれって、
うん、
要はもう日本でもさ、そのパズドラとかめっちゃなんかあるでしょ、ね、あの大ヒット、モンストとかさ、
あ、モンストね、あと、
あとはまあ僕、まあ、いやマジで知らないんですけど、
その2つぐらいでしょ、メインの
ね、なんか聞いたことあるのはそれぐらいなんですけど、
風神雷神でしょ、そいつらが
ね、
わかんない、他は
それ、うん、でもまあ言っても若い人だけのイメージだったんですけど、
う
ん、
グラブルな
コマーションでやってるわ、ずっとやってる、
うん、
であれの、うん、要はオナーオブキングズのとんでもねえやつみたいのが今後出てくる可能性が全然あるわけですよ、
日本でね、
ゲーム業界の とんでもないバケモンが、
杖ついたおじいが街まで行ってスマートフォン買ってて、今日はどうしてって言ったら、いやオナーオブキングズを
やりたいんじゃよっつって、
うん、
だオナーオブキングズ買ってこいっていうじじいが出てくるかもしれないですよ、わかんないから、
うわ怖
っ、でそういう状況になった時に、
うん、
はいはい、
うん、
もしかしたらあなたの子供とかがね、
うん、
どっぱまりして急にだからあの金を使い込んだりとか、
うん、一人単元
ね、心臓発作起こしたりとか、うん、一人単元になって混乱してる状況になったりとかする可能性があると、
早瀬打つんじゃ急に
単元の情報どこで得たのか知らないけどそいつは、でもまあまあ、ね、そういう状況になりかない、う
ん、ワーストてっぺんとなんかで急に
もうマジで病気だね、
それ
、う
ん、それも単元じゃん、
それも単元っていう病気だよね、うん、
ね、
それは、
うん、
でそういう、
うん、
あの危険性が実はあるし、うん、まああのゲームやりすぎ注意はね昔からよく言われますけども、
う
ん
う
ん、
まあそりゃそうだ、
これ いつでもどこでもできちゃうんですよ、
うん、
スマホってもう昔と違って、
据え置き機じゃないからね、
そう、うん、でスマホってね、ブルーライトっていうあんまり目によくないのが結構強いのもあるんで、うんはい
は
い、うん、
確かに
これね、もしかしたらものすごいゲームの大ヒットとともに視力超下がるとかさ、
だから
あるかもしれないです。
人間ってさ、要は進化して人間じゃないですか、ブルーライトに強い人間出るんじゃん、もう目にもうその、
ああなるほどね、
そのブルーライトガードのレンズが目に入ってるみたいな、
う
ん、
そうね、
うん、
ブルーライト発する目とかになるかもしれない、
ああね、もうそれこそ
どんどん進化していく、
うん、
いやもうだからそうなったらね、
うん、
いいんですけど、
うん、だ
から急にはならんからね、
だから目がものすごい強い目になるんじゃないですか、今後の子、うん、
まあまああるかもね、
うん、まあ数年は無理だけども、
まあ、進化ってそういうスタイルじゃない
じゃないからね、うん、数十年数百年後にもう目がすごいやつ出るんじゃない、
うん、うん、まあそうなるのも踏まえて、
はいはい、
ちょっとまあでも今年2019年はちょっとまだそこに対応できてないんで、
うん、
人間側は皆さんね、ちょっと自分の子供とか近い人が単元にならないように気をつけていただきたいなという、事件を紹介しました、
はい、すごい、はい、
あとね、同じじゃ中国からもう一件僕すごい気になったやつがあったんで紹介したいなと思うんですけども、
は
い
は
い、
何でしょう、
これはねもう絶対絶対やってる人いる、
うん、
各家庭に一人いるやつなんですけど、
うん、
自分の靴下の匂い嗅ぐ人いるでしょ、足とか、
ああそういうことね、はいはい、
ね、俺の知ってる限りで言うと、うん、足の爪の匂い嗅ぐやつ好きな人いる、
足の爪の匂い切ったやつはってこと、
切ってない、自分の足の指を鼻のところにこう、うん、ヨガみたいにして持ってきて、
はいはいはいはい、
わざわざ嗅ぐやつ一人知ってるし、
うんうんうんうん、
あとお父さん世代ってなんかやたらとなんか匂い嗅ぐイメージあるんですけど俺、
うんうん、
ドラマとかでもやってるような気するんですけど。
確かに、そういうのある。あれ、アニメでありましたよね、そういうアニメ。
ねえ、そんな。
いやいや、あの、
靴下家具が。
動物が、足によってくせえっていう、アニメ。
でもわかんない、それ。
なんか、
熊のプータルみたいな。
双子の兄弟がいたりとかして、双子の弟よ、双子の兄よ、みたいな。知らない？
動物？うん、最近のやつ？
いや、割と昔。10年以上前のやつ。双子の弟よ、双子の兄よ、みたいな。あとなんか蛇使いのおじさんがいたりとかして、そいつなんか、主役のなんか、狐か狸かわかんないですけど、なんか動物が、匂い嗅いでくせえっていう、アニメ。
あるんだ。ちょっとピンときてないけど。
ちょっと、
あるって。それで出ないと思うけど、あるんだね。
そうそう、それがなんかね、足によってくせえっつって、次回予告みたいなのありましたよ。だからその時は僕それ真似してましたもん。ま
ああえ
そいつに憧れて
何を
足の匂い嗅ぐっていうの
激イタ少年じゃないですか
いや面白いからねそれがね、
あそういうことね、
くせえって笑っててそれを弟とずっと真似して匂い嗅ぐ。
なんか俺なんかで言うとそれちびまる子ちゃんのお父さんとかはやりそうだな、みたいなイメージ、
ね、
やってるか分かんないけど実際はね、でもなんとなくやってる人いるじゃないですか、何でも匂い嗅いじゃうみたいな人、で中国でですね、小州市っていうところがあるのかな、
はい、
場所なんですけどもにあるいる男性がいまして、その人もやっぱ前に仕事から帰って、で、仕事大変じゃないですか、いろいろね、で必ずその一日の、ね、出てきた
熊野プー太郎、
やっぱあってたじゃん熊野プー太郎だよ、
熊野プー太郎、
なんとなくそんな感じかなって思った、
それ熊野プー太郎ね、
タヌキとかつってた狐の主人公って、
熊野プー太郎、
あれだよね、ギャグ漫画
とか
ね、
そう熊野プー太郎、熊野プー太郎が要は
やってた、
やっててそれを真似してた、
やりそう、確かに、いいアニメですよあれは、
ね、あれ面白いですよね、熊野プー太郎ね、ギャグ漫画ですよね、
いいんですけど熊野プー太郎もう一回やってたということなんですけども、いやもう熊野プー太郎探し出すのやめてくれる、その
あ幸せウサギいたわ、
いたいた、
うん、
幸うつそうな感じで言う子ね、かわいい
みたいなやつ、いたいた
いたいた、
うん、
いいんですよ熊野プー太郎はね要は中国にめちゃめちゃ忙しくて働いて帰ってくると、一日の汗をたっぷり吸い込んで自分の靴下が出来上がるわけですよ、
まあね、
でそれをもう必ず匂いを嗅ぐっていうのが習慣になってたと、なんかやっぱ臭いものを、なんていうのかな、感じるというかのが良かったらしくて、それなんでいいかっていうと、その自分がどれだけちゃんと働いてきたのかをこれで確認してたみたいなことなのか、まあなんか単純に臭いものって嗅ぎたくなるじゃないですか、臭っって言ってもう一回嗅ぐじゃないですか、大体何人かは、
まあね、
俺なんかそのタイプなんですけど、臭いって言いながらやっぱ 2、3 回嗅いじゃいますよね、
俺ない臭いものないっすよ、
あ本当。
もう絶叫って言われてるのになんで乗るのって思うし、
1
日履いた靴下におったら臭いって分かってんだからなんで嗅ぐのって思っちゃうんで、
あ
だから嗅がないし乗らない、
だから好奇心だな多分、より臭いものってどういう匂いなんだろうみたいな。
あそういうこと、
ね、俺だってなんか去年か、去年あった匂い、なんだっけな、臭いもの展っていう展示会があって、
草屋とか、例えば
草屋とか、あとね、
アボガド、
なんだっけ、世界一すごい缶詰、
シュール
ストレミングみたいなやつとか嗅いできたんですよ、
魚のね、
そう、マジあれやばい、
鍵いった、
嗅いだ嗅いだ、だ
からなんで言わないんですか、
いや嗅ぐでしょ、
一緒に行こうって
そっち、
マジでびっくりするわ、
いや別に興味ないから、
いやあるあるある
あるの
あるある、
そういうこと、
そういう点があれば行きたいよ、
そうなん、
自分から進んで自分の匂い嗅ぐことはないけれども、
あ
シュールなんとかは、まあまあ、当時なんかバラエティでもされてて、
罰ゲームで、
そうよく使われてたから、
だってあれですからね、その缶詰開けるのに何か何キロ離れなきゃいけないとか、なんかそういうルールがあるぐらい、
すごい
すごい、でそれもね、嗅いだ時は本当にゲロ吐きそうになった結構マジで、大体草屋なんて可愛いもんね、草くらい、
草屋もあったんですか、
とかもう有名、うん、あでその中に、うん、あのお父さんの靴下みたいなのもあって、うん、でそのなんか匂いがあるんだよ、デシベルみたいな感じで、うん、でその数値化されてんだけど、
うん、
でそういうやつやっぱ嗅ぎたくなるんですよ僕、うん、だから分かるんですよこの靴下の匂い嗅ぐ気持ちも、うん、
はいはい、
であのまあね、でもいると思うんです、そういう嗅ぐ癖を持つ、うん、
まあそれいるでしょ
人たち、うん、ただですねあのそのもう毎日習慣として嗅いでいた、う
ん、頑張ったぞと今日一日
彼、
うん、
あのこもね、
うん、
ある病気にかかるんですよ、
う
ん、あの心筋感染症っていうです肺がね、はいはい、なんかおかしくなって、
うん、
要は多分その日課によって菌みたいなのを常に吸い込み続けるっていうののが肺ってもろ吸った時に来るじゃないですか、う
ん、肺にだから菌ついちゃった
の、溜まってったってことでしょうね、だから溜まってったのか、まあまあそうで、それで、うん、もう結構重い症状になっちゃって、
辛
っ、だからもうおそらく、
うん、
彼のその一日毎日の日課としてやっている、
うん、
靴下匂い嗅ぎっていうスタイルが、
スタイルな、
彼の肺を、うん、まあ蝕んでいたじゃないかという、
うん、
これでも結構癖になってる人多いじゃないですか、臭くてやばそうなもの嗅ぐっていうか、
いるし
爪の間の赤を嗅ぐじゃないとか、うん、なんかわかんないけど、
はいはいはいはい、
やる人いるじゃないですか、
いるいる、
常にで、その臭いの理由っていうのが、うん、結構な確率で、要は菌なんですよ、
あれダメなんかな、じゃあ奥さんにケツの匂い嗅がすんですけど、僕ケツの穴の匂い
嗅がすのね、
ケツの穴の匂い嗅がすんですけど、奥さんは臭いからマジやめろってお前もうっつって、俺何しても怒られない、うん、それだけしたら怒られるんですよ、
うん、
相当臭いみたいで、
ああそうなんですね、うん、
あれダメなんですね、じゃあ
ダメでしょうその匂い、例えばですよ、うん、あなたのケツの匂いが臭くなくてもダメでしょ、それは。
人のピー太郎がやってるんですけど、今。
あ、そうなんですね。
ピーって呼ばれてますからね。人のピー太郎がケツの中がすっていうのやってるんですけど。
あれもあるじゃないですか。おならを、なんていうの、
ほら、
剥がすっていうか、
はいはいはいはい、
突きかけるみたいな。
うん、スカシッペみたいな。
ね、ちょっとお尻に出来物できたから、ちょっと見てくれるっつって、ブーってやるみたいな、うん。ああいうのも、あれも、もろ、あれですからね。菌あるって言いますからね、
うん、やめよ
だ、やばいんですよ、うん、一時流行んなかったの握りっぺつってさ、
屁
を手の中に入れ て、
ね、
あれを顔にやるみたいな、
うん、やるもん未だに俺
でも、もうモロを殺しにかかってるんじゃない、だから、
ね、じゃああれ死ねーって言うんだよね、あやめようじゃ
ん、でもまあ 100% 良くはないでしょうね、うん、
やめるわ、
うん
すごい深くうなずいた
あと何より恥ずかしいっすよ、うん、なんか心当たりありますって言った時に、うん、いやちょっと、
うん、
うちの旦那が毎回尻の匂い嗅がせてくるんですけど、
まあねね、
それかなって、
くせーって言ったらキャッキャッキャッキャッキャッキャッって笑うんです、それですかね、うん、それですねって言ったらね、
なった時に
旦那さん、
どんな面して、
ケツの穴の匂いを奥さんに嗅がせるのをやめてもらえますかって言われるでしょ、で先生に、うん、
はいって言うしかないでしょ、
徐々に少なくしていくでもいいですか一度にやめられないんで、
じゃあお薬出しておきますね
俺にかよ
なるよね、多分
ね、うん、
だからもうそういう、
うん、
なんていうの、意外な危険性があるっていうか、
うん、
思いもよらない、
はいはい、
多分油断しきってると思うんですよ、うん、やってるやつは、
うん、
これは今日はいい匂いだなとか、
はいはいはいはい、
ちょっと調子乗ってやってると思うんですけど、うん、
まあね、
それが実はもう死に近づいている行為かもしれないという、
まあね、
そういうね危険性がありますよっていうやつなんですけども、
うん、でもね思うんですよ、それ他人同士でやるじゃないですか、握りっぺとかって友達とか
やるね、友達
やるじゃないですか、でもね、家族間でやってるとね、夫婦間でやってると2人しかいないです、うん、僕ら2人暮らしてて、
う
ん、で
誰に見せるわけでもないよね、だから
ないない、奥さんに、うん、奥さんが嫌がってる顔を見て嬉しい、2
人中だから1人楽しくない
状況、ね、で奥さんにやったらくせーって言うんですよ、うん、何食ったんだよっつって、
あ言うわそれよく言う
って笑って、 二人で寝るじゃないですか、うん、奥さんが寝てる時にブーって帝国じゃないですか、うん、酔ったら同じ匂いするんですよ。それ同じもん食ってるからそりゃそうやなって思って。
いやそんなことねえだろ。
いや、いや同じもん食ってるから、いやなんかあのいろいろ俺握りっぺされたんかなと思うんですよ寝てる時に。何やろこの匂いと思ったら奥さんの手の匂いで、まあまあ、あそう同じもん食ってるからそりゃそうやんなって思って。
そうね、う
ん、
女性は基本ベース寝てるときよくするから、
ね、よくするから、
ね、多分我慢してんだろうねあの日常で、
う
ん、
ああでもうちはもうあの我慢しないでいいって言ってるから。
いやいや外いるときとかよ、
まあ、外いるときでもよ。
ああそんなことない
してって。
いやそれはやめたほうがいいと思う。
いやしてないけどね。
シンプルに
家ではもう全然、うん、もう俺はもう全くそういうの全く何も思わないから、うん、してって言ってますね、
うん、あそうなんですね、
うん、うちはもう全然フリー。
いやフリー、まあ、フリーみんなフリーなんだけど、
ね、フリーダムですうち。
マナーだからね、うん、どっちかって
人前ではね、
うんうん、っていうことで、
はいはい、
まあ意外とみんな
へー
は
え
かけた。
いや違う違う違う違う違う俺もっと面白いよ。俺もっといろいろ喋れるよ。
マジって思っちゃった。
あそうなんだっていう意味
ですよ。あそういうことね、
うん、そうそうごめんなさい、ね、
そうですよね。
ごめんなさいね、
はい、
うん、俺ぐらいまでになると知らないうちにギャグ言っちゃうから。
ああもうじゃあ、うん、じゃあ面白いじゃん。いやそういうね、うん、結構うん、意外なところに危険があるよっていう。
まあでもいろんなところで屁こけなかったら、まあ、閉塞感がねやっぱりあるからね、
うん、それはちょっとわかんないですけど僕は。
ヘミングウェイ
言うてね難しすぎて、もうめちゃくちゃすぎ
る。分かってもらえる。
ただ言っただけ、うん、へで始まる言葉を、ね、
そうそうそうそう、うん、
中でもよくわかんないやつ言った
ね、う
ん、
ヘラブナね、
ヘラブナ何でもいいんですけども、うんうん、はいはい、ということでね、うん、まあ、皆さん意外なところにこう、うん、
いやびっくり
危険があるし、うん、まあそういうなんていうのかな、普通にやってることとか、
そうね、
ああまあありえることが、
うん、
あなたの、
うん、
もう元に思いっきり返ってくる
という可能性
があったっていうことで、まあちょっと実際にある、
うん、
まあ珍事件みたいなものからね、うん、
でも今日結構その事件とは関係ないところで盛り上がって、うん、話に時間使ったじゃないですか、
うん、
なんかもう一個、
うん、
すごいびっくりするやつないですか簡単に。
どういうことですか。ああ、
いやこういう系で、もう一個知りたい。
あ、じゃあね、うん、これまあこれもびっくりするやつなんですけど、
うんうん、
普通にまあ皆さん働いてるじゃないですか。
は
い
は
い、で、ここまあ多分数年というか数十年の間に、はいはい、日本でももう働くスタイルって言ったらやっぱデスクに座るってことが増えるじゃないですか。
はいはいは
い、
デスクワークね。
ね、で、うん、デスクに座って仕事するっつったら、まあやっぱり、普通に椅子を座って、こう、
椅子に座ってね。
やるわけじゃないですか。
うん、
ね。僕なんかは結構あれ、家だと、椅子とか座らないんで、うん、寝転がってやるタイプなんで。
どういうこと？
え？どういうこと？
え？どういうこと？
椅子には座らないんですよ。要は、
転がってってどういうこと？
パソコンを下、地べたに置いてやるタイプなんで、椅子は使わないんですけど、うん、普段ね。
座ってやんないですか？
僕座ってあんまやんないんですよ。
すごい自由だな。
だって自由じゃん。
いやそうですけど。
いや誰か言うわけではないし。
パソコンをいじるときに寝っ転がりながらいじったことないから。
マジで？
うん。
いや俺同じ体勢辛くて。
うん。
だからもう常々変えてるんだけど。
わかる。絶対座らないとパソコンをいじれないですね。
あ、そう。
寝っ転がりながらなんて考えらんないですよ。
へ
うん、だ旅行とか出先行ってパソコンいじなきゃいけないときはパソコン持っててちゃんとそういう、
そういう、
うん、
机とか
そう椅子とかがあるとこじゃないと止まんないもん絶対。いやだもん。だから和室ばっかりにするんですよ。洋室だとベッドしかないときあるじゃないですか、
うん、
和室だとあるじゃないですか、
あるある。
だから絶対そういうとこにしますもん。奥さんに言うて和室で言うて
不自由だね。
いやいやいや、嫌です
もん。誰も見てないのに
転がるの嫌だもん。寝っ転がりながら仕事するのがもう気持ち悪くって。
いや俺も最初切り替えができないから、
うん、まあまあ
できなかったんだけど、
体勢がきついからでしょ。
そう、ね、で、うん、そうやってるうちにどんどんもうきつくなってきちゃって、
うんうん、
あ最初からこれでやればいけるっていうのに気づいて、ね、今そのスタイルが多いんですけど、
うん、でまあまあそのデスク
系は、まあ、デスクワーク
椅子に座って仕事するから、
うん、そう椅子に座って仕事するじゃないですか、うんう
ん、する
もしかしたらですよ、
うん、
今年あなたがそのデスクワークをしてる最中に、うん
はいはい、
椅子が爆発してあなたの肛門を貫くっていう可能性があるっていう。
え？
って言われた時に、
うん、
そんなこと あるわけないでしょって、
みんな水側に問題があるでしょって
思うでしょ
思いますよそれ。
これがですね、やっぱね、中国の話になってくるんですけど、
中国か、
中国っていうのはですね、2009年かな、に中国の14歳の少年が、椅子の爆発によって命が奪われたっていう話が出てまして、
それ爆弾にさせたんじゃないの？
いや
椅子じゃなくて、
意味が分かんなすぎて最初
意味が分かんない。中国って椅子作るのに火薬使うんですか？
いやそう、わけわかんない、意味分かんないって思ってたんですけど、
それはまあまあしょうがないと思う。
どうやらその椅子に使われているガスシリンダーっていうものがあって、要は椅子をさ高くするとかやるシュッシュみたいになってるじゃん、ね、あれ、要はガスのないやつを利用してやるみたいなのがあるらしいんですよ。それが高くなりすぎて、で爆発したらしくて、でその破片が肛門を貫いて出血されて死んだみたいな話が出てたんですよ、ニュースみたいな感じで。そしたらでもそれはさすがにねえだろうって、ガセネタじゃないかみたいになったんですけど、やっぱり2013年中国でパソコンで作業していた24歳の女性が座っている椅子が爆発したっていう、またニュースが出てきてて、
椅子爆弾ね。
そう、で大怪我したと、
コウモリ刺さって、
コウモリ刺さったかはちょっと定かじゃない、違うどっかのところかもしれないんですけど、だから中国製の椅子って普通にめっちゃあるんですよ、日本のデスク使ってる、
まあまあまあ、たくさんありますよね。
そう。だから、全然その、
下
手したら同じようなものが入ってる可能性がいっぱいあるわけですよね、日本って。
同じもの使ってるからね。
そう。で、誰もが、椅子が爆発するって思って仕事してないじゃないですか。
してない。
だから、油断してると、あなたの肛門が意外なタイミングで、爆発する。っていうことになるかもしれない。
めちゃめちゃうまくいきましたよね。椅子が爆発して肛門までたどり着く可能性、確率ってすごい低くないですか、
爆発っていうか破片がってことだよね、
そうだけど、破片がうまく肛門に突き刺さってって
それはだ言い過ぎだよね。
尻肉があるじゃないですか、尻肉って、尻があるじゃないですか、
臀部ね、
それがガードするじゃないですか。
いや分かんないですけど、それは
それでも貫くぐらいってことは、それ血肉すら貫いて肛門に行った
ってことですよね、多分ってことじゃない、もう単純に突き刺さったってことだと思うんだけどね、
すごいっすね、
あるとしたらね、肛門だったら、
怖いわ。
いやだからで、これね、意外と中国って爆発物多くて、
爆発物って、
それこそ多分見たことある人多いと思うんだけど、スマホってめっちゃ爆発してるんですよ、
してるしてる、
で
動画も上がってましたね。
そうそう、で、あとマグカップが爆発したとかっていうの
が、なんでマグカップが
なんでって思うよね。
それ爆弾じゃないですか。
いや
マグカップじゃなくて、いやおかしいでしょ、だって、
いやだからなんか、ガラス製のマグカップみたいなので、ホットドリンク飲んでたら、そのホットドリンクの熱さと、多分そのなんか温度差みたいなので爆発したみたいなのがあったりとか、
まあ、確かにガラスにはあんまあったかいも入れないですもんね。
まあでも普通対応してるようなもんでしょ、マグカップなんて、あったかいもの入れるの、
ね、マグカップかってますね、
普通考えてね、
ガラスかと思ってた。
そうそう、だからそういうなんかね、中国でやっぱり、今動画でいろいろね俺見てたりするんだけど、携帯ショップで見本品みたいなの
ありますね、
置いてるところとかで、でなんかなんていうの、お客さんがこう、
いじってね、
出てるの、いじってんの、で爆発とかしてたから、結構もうどんな確率で爆発するんだよみたいな、
すごいな。
でね、去年ちょっと話題になったので言うと、本当かよっていうので言うと、中国、カップヌードル爆発したらしいからね。
どういう意味それ火薬入ってるんですか？
火薬は入れるよね、でも
まあまあそうですけど、いやそんなことは別にうまくいかなくて、いやマジで火薬入れてたかなって、火薬ね、火薬、
違う違う、
何それ。
それなんかでも動画があって、で見ると、なんかなんかお店の人がカップヌードル机みたいなところ置いてたら、急にカップヌードルボーンって、
どんぐらい爆発するの、その
外に、なんて上にボーンって吹っ飛ぶ、
結構じゃないですか、そのまま バーンってなって麺がバラーンじゃなくて、うん、そこが抜けるとかじゃなくて、
カップごとボーンって飛ぶみたいなのがあって、
かなり強いです
ね。むしろポルターガイストみたいな状況になってるね、うん、
だから下からバンダレシューバーがアッパーして上に突き上げたみたいな、
ね、突き上げた、でもそういうことだ
カップヌードルを、
うん、
すごいな。いそんな衝撃あるんですか。
中国っていうのは何かしら爆発させるよっていうのはもうなんかね、最近中国爆発ネタみたいにまとめてるぐらい多いから、だから結構ね皆さん普通に使ってるものとかでも、
うん、
いつ爆発するか分かんないっていうのは頭に入れて、うん、爆発した時に
対応爆発しないですよね。
中国もするんじゃないですか、そのうち
大陸というか国自体が、う
ん、単元2億人減少になった後に爆発するんでしょうね、うん、もう
ジョー
ン
ドーン
で真っ白になって中国が、ね、うん、怒られるわ、うん、中国に、
ね、
はい、
死んだんですかね、死んでないんですかね、分かりませんねっていう、ね、
いやそうですよ、ジョーがね、本当にね、
うん、あ、まあまあ、白いけど
なんかあれあるらしいですけどね、まあまあ、うん、実はその話は、はい、ね、ということで、まあ、皆さん身近にあるものとか、
うん、
あ、やってることとかが、
うん、
意外な危険性をはらんでいるということで、うん、
はい、
新年ね、気をつけて生きていけばいいと、
はい、
ということでございますんで、皆さん教訓にしていただければと思います、はい、ありがとうございました。